東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
飯田和樹のダメ人間デラックス。この番組は東京を中心に活動中のバンドストレンジワールズエンドのギターボーカル飯田和樹が自宅で飲んでるダラダラ加減で毎回ゲストと一緒にダメ人間トークをかましちゃうような番組です。どうもストレンジワールズエンド飯田和樹です。はい、もうダメデラもう23回目ですね。なんだかんだやってますよ。前回はね、ギタリストの良源さんを迎えましてねの収録でしたね。良源さん本当ね明るいよね。前回はまあ収録も楽しかったんですけど、収録の後にですねこのビルの、まあ、1階にビリヤード台があってですね、そこでちょっとビリヤード対決ね、まあ、たまにゲストの人と一緒にやってるんですけど、この間もう結構それが白熱しちゃいまして1時間以上やってですね、なかなかすごい戦いになりました。まあ、実際はあの1対1で引き分けということでね、まあ、なってましたけど、次は勝ちたいと思います。ストレンジワールズエンドはですね、5月21日ですね、新宿モーションで、海の上のプールサイドの復活企画にですね出演します。こちらぜひね遊びに来てもらえたらいいなと思います。よろしくお願いします。それでは番組では皆様からのコメントやいいね、メールなどを募集しています。番組ページへのコメント、いいねなどを送るには無料のスマートフォン専用アプリレディオ365プレイヤーをアップストアもしくは Google プレイよりダウンロードしてご利用ください。パソコン版のレディオ365プレイヤーからもご利用になりますので、レディオ365 ID を取得後に番組ページにある放送を聞くボタンを押すとコメントを空に変化するので、そこからお送りください。皆様からのご意見ご感想リクエストなどをぜひお待ちしています。それでは飯田和樹のダメ人間デラックス第23回目放送、ゲスト海の上のプールサイド佐藤真一くんの回始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。あなたの変な体験談。このコーナーでは飯田和樹が最近体験した変なことや失敗談、体験談などをゲストと一緒に語り合うコーナーです。略してアナケン。はい、というわけでね、それでは今回のゲストをお迎えしましょう。海の上のプールサイドからギターボーカル佐藤真一くんです。
よろしくお願いいたします。
どうもどうもどうも。
海の上のプールサイドです。
どうもどうも。佐藤くん、いよいよ来たね。
来ましたね。
いよいよ来たね。いよいよこれで身近なバンドマンもね、佐藤くんでコンプリートですよ。
ありがとうございます。
もうね、楽しみですね。さて、それではね、じゃあ今回の変な体験談はこちら。突然出会った人ということでね、ちょっと突然出会った人がね、ちょっと、まあ、よくあるということで、話していきたいなと思っておりますね。はい。まあ、まず俺なんですけどね、先日ですね、神奈川県の、まあ、丹沢ってとこあるんですね。大山とかね、こう景色のいいとこあるんですけど、まあ、そこにちょっと私もね、ちょっと心がね、だいぶ落ちてたんで、ちょっとこれはいかんなということで、たまに山にね、まあ、登山するんですよ。
はい。
山鬼じゃないけどね、まあ、山にね、行きます。で、有心渓谷っていうところがありまして、
はい、
まあ、有心ブルーっていうね、水がね、エメラルドグリーンで見える、まあ、渓谷というか川があるんですね。で、この間そこにですね、山仲間とですね、まあ、ちょっといるんですよ、山仲間がね、友達ですけど、まあ、で、行ったんですね。で、近くの駅まで行って、バスで行き、でそこからなんと、片道10キロ歩くというね。
10キロね。
10キロなかなかだよ。でそこに、まあ、その日行った中ですね、韓国人の、ね、人がいらっしゃいまして、まあ、この日は俺初めて会ったんですけど、まあ、大体上の方まで行って有心渓谷見たなとなった後に、まあ、ちょっとね飯を食おうとね、 で、ああいうところだとこう、毎回、まあ、買ってきたパンとかさ、そういうの食べるんですけど、まあ、頑張っても、こう火つけるやつというか、こうね、ガスコンロみたいので、
そうですね、
カップヌードルとかをね、すするぐらいが多いんですけど、その韓国人のね、人がですね、スンドゥブを作り始めてですね。
スンドゥブ。
スンドゥブ。辛いスープみたいなやつね。
真っ赤なやつ。
真っ赤なやつ、真っ赤な。で、本人が作ってきた、男の人なんだけど、自分でその前日に作った海苔巻きと、まあ、韓国風海苔巻きと、そのスンドゥブの素を、まあ、素をお湯にぶっ込んで、でその後、卵もね、生卵のまま持ってきてですね、なんかこう。
気合入ってます、
ね、そうそうそう。で、あと豆腐もね、パックのまま持ってきてて、そこで作ってですね。まあ、それはまあ、どうぞどうぞって食べたんですけど、これうまかったね。
山のシェフですね。
山のシェフ、そうそうそう。っていう感じでね、まあ、山であんだけのね、スンドゥブを食えると思わなかったんで、
まあ、非現実的ですよね。
非現実的だね。大体カップラーメンがね、限界じゃないけど、まあ、いいラインなんで、なかなかうまかったですけどね、ちょっと麺食らいましたね、そこまで初めてだったんで。
いやー、ちょっとお腹空いてきましたね。
確かに。今これ収録夕方ですね、なんでちょっとね、はい、佐藤くんはどう、はい、突然出会った人ってのは。
まあそうですね、
うん、
本当になんか突然ガンと会って、
うん、
それでわけも分からずっていうのが2回ほどあるんですけど、
ほ
う
ほ
う
ほ
う、まあその場所的には全部同じ場所で、下北沢 の、
はいはい、
ビレッジヴァンガードという
ありますね、
でかい本屋があ
るね、
あるんですけど、
ね、
そこで、
うん、
漫画本をちょっと読んでた時にですね、
ほうほうほう、
まあ、一見サラリーマン風な肩がトントンと肩を叩いてきてですね、でそれで君何読んでんだいと来たんですよ。でその時読んでたのが梅津和夫だったんで、梅津和夫ですけどと、まあそういう話の後に、
うん、
なんかそれがいいねみたいな話になって、
うん、
なんかよくわからないうちに、
うん、
じゃあ今からちょっと飯をおごってあげるよと初対面の人に、
初対面の人に
出会って5分で
出会って5分でで
まあご飯を食べに行ったわけです。
なるほど、すげえな。
まあ、それ男性なんですけど、
男性ね、
うん、女性が来たら本当に嬉しかったんですけども、
残念ながら、ね、
うん、でまあ近くのなんか、ファーストキッチンですか、
ファーストキッチン
に行って、うん、ご飯食ったら、まあ、最終的な話は宗教の勧誘だったんですけど、
あ、そっちだったの。あ、そっちか、
洗礼を受けた方がいいですよというような、
あ、それはちょっとやっぱそういうのあるんですね。
まあそれで、あ、分かりましたって帰ってきたっていう話。
軽く流してですか。
そうです、ね、
あ、もう1回あったの、まあ、2回あったの。
そうです、それが1回目のところで、
出会いで、
2回目、うん、そうですね、2回目もその同じ下北沢のビ、うん、レッジヴァンガードで、まあ、同じ本を読んでたわけではないんですが、
はい、
まあ、今度は何でしょうかね、
ビレ版なんだ、また
そうビレ版で、なんか小説のあたりのところにいたんですよ、
うんうんうん、
そしたら、なんかいきなりこれまた肩をトントンと取られて
同じグループじゃねえか。
そうで、今度は革ジャンを着た、
うん、
なんかいかにもちょっとロックですよっていうおっさんが、
はい、一応おっさんなんだ、
うんうん、もう待ってたよと言われて、
待ってたよ、どういうことそれ、
一緒にライブ行こうぜと言われて、
おお、
えっていうふうに。
え、じゃあそれは全く知らない人、
それは全く知らない人で、しかも僕はライブ見に行ってるわけではないので、
うん、
そこに、
うんうんうん、
でもう本当に多分あれは多分シェルターあたりに行きたかったんでしょうかね、
はいはいはい、
革ジャン着たような、
うんうん、
病付きの革ジャンを着た、
病付きの
あまり背の高くないおっさんがですね、
はいはい、
今からライブ行こうよっていうので、
うん、
あ、ちょっと今はちょっと待ち合わせしてるんでというふうな、まあ、とっさの嘘を、
うん、ついた、
そう、
うん、
あ、そうじゃん、じゃあまたねって言ってその人は言いなくなったんですけど、
うん、誰だったんだろうね、
まあ、俺を勘違いしていたのか、あるいはなんかあまりに一人で行くのも寂しいのかっていうところでしょうね、
待ってたよって言ったんだよね、
待ってたよって言ってたね、俺は全く初めて見る顔で、
ま、待たせてたわけじゃないんでしょ、
ない、
お
ー、もうその人のまあ本当に初めて見た顔、
おー、待ってたよって言われて、
それ
も、
そうそうそう、
もしかしたら同じファーストキッチンに行く可能性あり、
それはもうライブハウスでした多分ね、
あ、
でライブ行ってどうなるかっていうのもあったんですけど、ライブ行ったら大体ライブおごってくれたら行ってもよかったんですけど、
あ、
まあ飯の場合はまあご飯という共通の、
まあ、
食べるものが、
うん、
まあ、あるからいいんですけど、まあライブだったらまあ趣味が、
まあね、趣味は違うとね、
そう、
まあ、見るからにするとパンクロックですかね。
パンクロックですね。
あのヘビメタでもなく
パンクです、
ね、パンクですね。秒ついちゃってるからね。
そうですね。うん、
それ言ったら面白かったね。
言ったら面白かったかもね。
言ったらそっちに行っちゃって、うん、結局その後またファーストキッチンに行ったっていう、ね、うん、
それはもうめんどくさくてしょうがない。
まあでもね、そういうでもね、俺そういうのないからね、うん、やっぱそれはやっぱりビレバンっていうものなんですよね、
う
ん、
しょっちゅう人に道聞かれますからね。
あ、ちょっとそういうのやっぱこう話しかけやすそうなんじゃない、ね、うん、
でも大体その道分かんないんですよね。
ああ、
この間もその六本木を歩いてたんですよ。
うん、いいとこ歩いてた。
六本木から渋谷まではちょっと徒歩で歩いてたら、前から外国人が来て、
うん、
で六本木に行くにはどうしたらいいのっていうのを英語で多分言ってるんでしょ
う
ね、
うんうんうん、
で青山のあたりだったんで、
うん、
あのただ一言 Go straight って言っただけで
通じた。
おーイエーっつって、
おー、それまっすぐ行けばよかったの。
そう、本当にまっすぐ行けばよかった。おー、あと坂登って下ってっていうところ、
聞くまでもないような話だったんだね。まあでもね、海外ですからね。
そうそうそう、
やっぱり聞かな、現地の人に聞いた方がいいですからね。
ゴーストレイトだけでしたけど
皆さんもぜひね、使いましょう、ゴーストレイトをね道聞かれたら、うん、よし、という感じでね、以上あなたの変な体験談のコーナーでした。それではここで一曲聴いてください。ストレンジワールズエンドで歌。あなたのロック道。このコーナーでは最近ハマったあんなことこんなことをゲストと一緒に激しく語り合うロックなコーナーです。略して穴道ということでね、それでは今回のお題はこちら、佐藤真一的おすすめ温泉ということでね。
そうですね、
温泉佐藤くん好きだよね。
あの温泉とか、あのサウナもそうですけど、
うん、
まあそういうのが好きですね
なんかいきなりざっくり言ったね。
まあなんかその温泉の良さと言われるとあれなんですけど、
うん、
あのゆっくり心を落ち着かせて考え事ができるという。
なるほど、結局考えには行くんだね。
そうです、
うん、
まあサウナとかに入ってると大体まあ大体後半の方辛くなってくるんです
まあそうだね。
で、まあ、そこでめげない心をまず作るっていうね。
あ、そうなの？
忍耐力を得るために
サウナ行ってんの？
サウナに行ってますね。
とりあえずなんかゆっくりするしに行ったじゃないの？
まあ最初はデトックスなんですけど、最後の方は自分に負けないぞ、
負けないために
そのために
まるでストイックな男みたいな感じだけどね。
まあサウナの時だけですけどね。
まあね、うん、まあ、とりあえずじゃあおすすめ温泉教えてください。
そうですね、まずはここ、まあ、お台場で今
あ、ありますね、
収録してるんですが、まあ、有名な、大江戸温泉がありますね。
そう、ここも結構近いですよね。
そうですね、うん、で大江戸温泉の場合は、
はいはいはい、
こちらもサウナが確か2つ、
はい、
あって
ですね、すげえ覚えてるそんで、
で、まあ、外になんか足湯があるんですけど、
はいはいはい、
まあ、延々と長く続くあのドラゴンボールの蛇の道みたいな
長すぎだろ、
まあ、そこまでじゃないんだけど
長すぎだ
そこをなんか、まあ、朝あ、まあ、ちょっとお湯が流れてましてですね、
おーおーおー、
でそこを、まあ、まあ、歩ってこう行くわけですけど、
歩っていく、まあ、足湯を、
そう、 下になんかその石がボコボコボコボコ、
あれか、
設置してあって、
あ、まあ、
健康的なやつなんですけど、
あれな
あれがもう痛くてしょうがない、
わかるよ、あの壺押すみたいなやつの、
そうそう、
あれ動けないもんね俺、
あれはもう途中であの四つ足になってましたけどね、
四つ足四つ足ってどういうことそれ、手で手もついて、
もう手もついて、もうあの足だけの体重で支えられないので、もう手もついてあーみたいな形に、
四つ足で足をいった、
そうですね、
見たいな、それ面白いな、
あれは痛かったですね、
まあ痛いよね、
そうですね、
俺もあれ痛かったことありますよ、あれ動けなかったですけどね、
まあそういうのとか、まあ、うん、まああくまで大江戸温泉はあとは料理があれですね、
なるほど、
まあ、確かに握ってくれる寿司とか
すごいねそれね、
そう本当に豪華ですね、あの浴衣も普通に貸してくれるし、
はいはいはい、浴衣なんだ、ま
あ、そうです、
うーん、
なんか毎日前祭りやってるような作りになってるんですよ、
祭りやってる、あの屋台みたいな、
屋台みたいな、
ああなるほどね、
なんか射的とかもある、
射的やりてえ、射的やりたいな、ま
あ、射的とか、うん、あとなんか金魚すくいとかヨーヨーすくいみたいなのもありました、
ね、あ結構祭りっぽいんですね、
そう毎日祭り、
毎日祭りいいね祭りね、
とかですかね、まあここら辺だったらそうですね、
うん、あとはおすすめとかあるんですか、
あとはそのサウナで言うと、
はい、
あの荻窪の、
うん、
なごみの湯っていうところが、
なごみの湯
あるんですけど、はい、ここはそうですね、サウナ、まあ、ここはあの本当にサウナは普通に3つついてあって、
3つ、
で塩サウナがあります、
塩サウナ、
体に塩を塗りたくって、
ほうほうほう、
汗をかくと、
塩を塗るとどうなんの、熱いの、
いや、あの汗はかくん、かいて、汗かいた後肌が本当にツルツルになる、それ知らずに、例えばあの男の人だったら、あの例えばひげのあたりとか、例えばその本当に肌 の, なんかそのちょっとデリケートなところですね、
うん、
傷口のあたりとかに間違った塩を塗るとひどいことになりますね、
ひげだとどうなっちゃう、
要はこう大体銭湯とかその温泉行って大体こうひげ剃る人とかいるじゃないですか、
ああそういうことか、痛そう、そういうことか、
それであの首筋あたりにこうシャッとやったらあーっていう
断末魔の叫びが、
そうそうそう、そういうのがありますね、
あーそうか、
あと普通にその温度の高い、うん、あのところと、
はいはいはい、
あとはその湿度の高い、
湿度の高いサウナですか、
そうそうそう、カラッとしたサウナと湿度の高いサウナがある、
あなるほど、
そう、まあ、あの自分のルールとしてあのサウナはあの最低6回は入る、
うん、入りすぎなんじゃないかな、
でまあ、3箇所あるんであれば、うん、まあ、その3箇所ずつ行ってですね、
はいはい、
でもう1セット追加、
あ
2箇所であれば3回ずつ行くと
なるほどね、それ6セットやる、必ず行われるわけだ、 そのサウナは、俺サウナ苦手なんだよね、だってあの時計みたいなのあるじゃないですか、
はいはい、
あれ大体何分ぐらいなんだっけ、あれって
あれはまあ、ね、分時計なんで12分かな、うん、回って、
そうそうそう、12分だって俺一周できないもんね、
あれ元気のいいときは一周できますね、
あ元気がいいとき、
元気のいいとき、やる気の、まあ、来てですね、あの、まあ、僕はすぐその、まあ、銭湯っていうかその温泉に行って、うん、まずは体洗いますね、
まあ、洗うよね、
マナーなんで、
うんうん、
体洗ってうん、うん、まずはお風呂に入らないですぐに
サウナ
に入ります、
そうだろ、
そうです、
そうだろ、
でそこであの余計な汗をかいて、
うん、
さらに、
うん、
あのまだお風呂に入らずに、
うん、
次のサウナに行きます、
え、うんうん、サウナ終わって次のサウナに行く、
そう、
うんうんうん、
そこでようやくその次のサウナが大体外にあるサウナだったりするので、
はい、
ようやくそこの外 の, あの今度あの露天風呂に使ってですね
はいはいはい、はい、
っていう流れですね、
なんかその後またサウナに行くわけですね、
サウナに行って、でその後各種温泉、あの風呂の種類がいっぱいあるので、
ああ結構あるんだね、
それ全部一応制覇するんですよ、うん、
全部入る
サウナの合間に、
あ水風呂も入るの、
水風呂も入ります、
入るんだ、
水風呂はあの最初は本当に死ぬのかなと思ったんですけどあれはあれで理にかなってるんです
死ぬのかなと。
水風呂に入ると逆に汗かくんですね。
あ、俺水風呂入ったことないんだよね。
もうまあ最初はなんかきついですね。
そんななんかまるで苦労しに行ってるような感じなんだけど、一応ゆったりはしに行ってる。
ゆったりしてますね。
あ、なんか俺には試練のように覚えるんですけどね。
あ、まあ、途中で、まあ、入った人よりは後に出るぞみたいな、自分の中の勝負みたいな。
ああ、なるほどね。負けんぞと。
そう、サウナの扉開けてガチャッと開けて入ってきて時が、うん、あ、勝負みたいな。
あ、こいつよりは後までいると。
後までいる。それが結構つわものだったりするんですよ。こいついつまでいるんだって。もう回るじゃねえかって。
まあ、わかるけどね、ちょっとわかるけど、俺は出ちゃうな。俺すぐ出るからな。
まあ、でもそれをまあ出るまで見届けて、でその後すぐ出たら、今度はその周りにいる人が、あの人になんか勝負かけてたんだっていう風に思われるのが嫌なので。
結局そこにいるやつは全員出るまで出ないってことですか？
いや、その思えたやつが出てから、ちょっと体を、ああ、じゃあいい、よかったなみたいなことを素振り見せつつ出る。
素振り見せる。
で、そこで水風呂に行きますね。ああ、死ぬかと思ったみたいな。
それ水風呂入った時点でまた死にそうだけどね。
いや、でも、まあ、あと各そのお風呂にはやっぱりお風呂番長みたいな人がいるんですね。
いる、う
んうん、よく行くのがその高井戸 の、 そ の、 なあの美しの湯っていうところとか、うん、そのお肉棒にも行くんですけど、うん、毎回見る人がいるんです。
もういつでもいるんだね。
そう、う
ん、
まあボスがいるっていうふうな言い方なんですけど、
どこにもやっぱそういう人はいるよね。
で、そういう人は大体サウナでも一番上にいます。ね、なんか参謀的なやつも連れてきてますね。
あ、参謀で、どんな世界だよそこ。
もう腕組んで、あ、もう、サウナのテレビを凝視して、あ、で、なんか社会のなんか情勢みたいなことをなんか話しつつ、でその人は多分本当に、風呂には入らない人なんでしょうね。
あ、じゃあずっとサウナなんだね。
そう、水風呂行ってサウナ、水風呂行ってサウナっていう。
いやー、すげえな。俺それ無理だな。確かに今まで一番ロック道だったかもしれないな、これな。
そう、ある意味ロックですね。
おー、まあ以上、あなたのロック道のコーナーでした。それではここでもう一曲聴いてください。では曲紹介お願いします。
はい、じゃあ海の上のプールサイドで、砂の惑星。宇宙船からまる故郷を見ていた。一面砂に覆われた惑星を。
お台場からお届けするラジオ局レディオ365、パソコンや iPhone、スマートフォンでお楽しみください。
飯田和樹のダメ人間デラックス、エンディングのお時間です。コーナーごとのまとめをします。あなたの変な体験談では、突然出会った人、あなたのロック道では、佐藤真一的おすすめ温泉をお送りしました。佐藤君どうでしたか？
や楽しかったですね。
楽しかったね。まあね、ちょっとね、俺サウナねすごいね、やっぱね、俺そんな入れないわ。
まだサウナでももっとなんかそのコツとかそういうのがいろいろあるんで。
コツとかあんの？じゃあちょっとその辺はじゃあまた次回ね。
また次回。
次回の時にもあのサウナの入り方とかあるんですか？
ありますあります。
あるんだ。すごそうだね。その辺またね次回の時に教えてもらえたらと思います。じゃあちょっとねイベントのインフォメーションとかあったら教えてください。
はい、5月の21日の土曜日ですかね。
はい、
こちらで海の上のプールサイド、こちら、まあ、今回その、まあ、復活、
うん、
まあ、1年半ぐらいちょっとやってなかったんですが、うん、まあ、メンバーが変わってから、
はい、
で今回その5月21日が復活のライブになります。
はい、
でこちら、ね、新宿モーションというところで行いますので、
うん、
はい、で出てくれる共演者、
はい、
こちらですね、まあ、今、まあ、目の前にいるあのストレンジワールドエンド、
うん、
とあとモノモさん、
うん、
あとシロッコですかね、
はい、
あとはその声という、まあ、僕が、ボーカルとであとドラム中村くんっていうんですけど、
はい、
まあ、元プールサイドのドラムなんですけど、
うんうん、
まあ、それと2人でやってる声というドラムボーカルユニットと、
うん、
あとエイムアットメイという、
うん、
こちらもまあ新しいバンドなんですが、
はいはいはい、
これはそのうちのそのベースの加藤くんと、うん、その抜けた中村くんと、うん、あと松林さんっていうまあ、ボーカルとギターであとルーパーを使う人がいるんですが、その人たちの3人の初ライブになります。
初ライブなんだ。
で音源ちょっと聞かせていただいたんですけども、うん、全部英語詞 で、あの中村くんが歌ってるという、
本当に
結構かっこいい、まあまあ本当にかっこいい感じですね。
これはもう楽しみですね。
ですね。でドラム叩いてないし。
そうなの？う
ん、ベースです。
そうなんだ。
ベースとカオスパッドを操ってる。
加藤くんはじゃ何する？
加藤くんはギターです。
いいね、冒険だね。
そう、結構面白い、ね、
面白いんじゃないですかね。
加藤くんは15年ぶりにギターをっていう風な話らしいので。
でもなんか面白そうだね、そういうのはね。
そうですね、まあ多分高校生とかもっと前ぐらい以来なんじゃないかな。
まあ、あと海の上のプールサイトね、これ復活企画なんでね、ぜひぜひ。もう久々だよね、対バンするのもね。
そうだね。
なんでちょっとね、俺もすごく楽しみにしている日なんで、ぜひ遊びに来てください。
よろしくお願いいたします。
それでは今回のゲストは海の上のプールサイドから佐藤真一くんでした。どうも
どうもありがとうございました。
ありがとう。番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメント、いいねなどどしどしお待ちしております。ツイッターアカウントへのフォローなどもお待ちしています。バンドの方はストレンジインフォ、個人の方はカズキイダでやっています。それでは飯田カズキのダメ人間デラックス第23回目放送、ゲスト海の上のプールサイド佐藤真一くんの回、これにて終了です。ここまでのお相手は卵焼きより目玉焼きが好きな飯田カズキがお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。この番組はレリオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.